9月14日の朝、病床において、正岡式。朝、蚊帳の中で目が覚めた。なお半ば夢中であったが、おいおいと言うて人を起こした。次の間に寝ている妹と、座敷に寝ている虚子とは、同時に返事をして起きてきた。虚子は看護のために夕べ泊まってくれたのである。雨戸を開ける。蚊帳を外す。この際、夜は口の内に一種の不愉快を感じるとともに、喉が渇いて全く潤いのないことを感じたから、用意のために枕元の盆に乗せてあった甲州ぶどうを十粒ほど食った。何とも言えぬうまさであった。金景のつゆ一杯という心持ちがした。しばらくして、ようように眠りがはっきりと覚めたので、十分に体の不安と苦痛とを感じてきた。今人を呼び起こしたのも、もちろんそれだけの用はあったので、直ちにうちの者に不浄物を取り除けさせた。夜は四五日前より容体が急に変わって、今までもほとんど動かすことのできなかった両足が、にわかに水を持ったように腫れ上がって、一部も五輪も動かすことができなくなったのである。そろりそろりと、すね皿の下へ手を当てごうて動かしてみようとすると、大盤石のごとく落ち着いた足は、非常の苦痛を感じねばならぬ。世はしばしば種々の苦痛を経験したことがあるが、この度のような非常な苦痛を感じるのは初めてである。それがためにこの二三日は世の苦しみと家内の騒ぎと友人の看護方々大人いくるなどで病室には一種不穏の兆を示している。昨夜も大勢来ておった友人、碧梧桐、祖骨、幸男、ほつま、たかしは帰ってしもうて、夜らの眠りについたのは一時ごろであったが、今朝起きてみると、足の動かぬことは前日と同じであるが、昨夜に限ってほとんど間断なく熟睡を得たためであるが、精神は非常に安穏であった。顔は少し南向きになったまま、ちっとも動かれぬ姿勢になっているのであるが、そのままにガラス障子の外を静かに眺めた。時は六時を過ぎたぐらいであるが、ぼんやりと曇った空は少しの風もない、甚だ静かな景色である。窓の前に一軒半の高さにかけた竹の棚には、よしずが三枚ばかり乗せてあって、その東側から登りかけているへじまは十本ほどのやつが皆痩せてしもうて、まだ棚の上まではえとりつかずにいる。花も二三輪しか咲いていない。正面にはお見返しが一番高く咲いて、系統はそれよりも少し低く、五六本散らばっている。周回道はなお衰えずに、その小杖を見せている。世は病気になって以来、今朝ほど安らかな頭を持って静かにこの庭を眺めたことはない。うがいをする。虚子と話をする。南向こうの家には尋常二年生ぐらいな声で本の復習を始めたようである。やがて、納豆売りが来た。世のうちの南側は麹になっているが、元加賀の別邸内であるので、この麹も雪止まりであるところから、豆腐売りでさえ、この裏道へ来ることは極めて少ないのである。それでまま珍しい飲食商人が入ってくると、世は奨励のためにそれを買うてやりたくなる。今朝は珍しく納豆売りが来たので、 邸内の人はあちらからもこちらからも納豆を凍っている声が聞こえる。よもそれを食いたいというのではないが、少しは買わせた。旧氏と共に妻にいた朝のことなどを話しながら外を眺めていると、たまに露でも落ちたかと思うように、ヘチマの葉が一枚二枚だけひらひらと動く。その度に、秋の涼しさは肌に染み込むように思うて、何とも言えぬ良い心持ちであった。なんだか苦痛極まってしばらく病気を感じないようなのも不思議に思われたので、文章に書いてみたくなって、世は口で綴る。虚子に頼んでそれを記してもろうか。筆記し終えたところへ母が来て、ソップは来ておるのぞな、と言うた。色紙行く。9月19日午前1時、遠征せり。